サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam.ガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカ
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカー 心行不意くく不意識即是くく即是識重創業識無如是捨離識 くどくおもてあまねく一切におよぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを、いいです、いいです、うん、はい、じゃ あ風の音か、はい、じゃあ入っていきましょう。あ、そうか、この間海の被災シーンだったので、この鎌倉で普通の座禅会はね、1週間ぶりですね。で、この後ね、もう今週末、来週末ですね、今度の週末は私が名古屋、京都、大阪へ行ってしまうので、やるの、やるでしょ、
やろうかな
はい、だから土曜日が名古屋、日曜日が京都、で月曜日が大阪の天王寺の阿部のですね、の学習センター、なんて学習センターかな、阿部の学習センターで、結構ね、広い部屋が取れたので、人数もいくらでも受け付けますので、月曜日の午後に時間の空いてる、まあ、特にヨガの先生たちは週末が忙しくて、月曜日時間取れやすいと思いますので、関西のヨガの先生、ピラティスも大丈夫ですよ、どうぞおいでください。あ、別にヨガの先生だけじゃなくて結構です。あ、まあ、ヨガの先生を対象にした話しますけど、まあ、それはもちろんどなたにも当てはまるのでね、ですね、はい、でなので、いつも私が向こう行ってる時は板橋さんが、日曜日にちょっとやりますので、ヨガと瞑想をもっと時間たっぷりとね取って、やりますので、それは発表されると思うから見て、ぜひぜひのんびりと日曜日過ごしてくださいね。ね、普通に1日リトリートの時は午前10時から夜の7時過ぎまでなんかガチガチに固まっちゃってて、入っててもう鎌倉観光どころじゃないでしょうけどね。一方に長年通ってるのに大仏さん見たことがないっていう人もね結構いるのでね、ちょっと大仏さん見学とかね、余裕持ってできるんじゃないかなと思いますね。はい、そんなんでですね、今日もね、たっぷりとお話しすることがあって、いろんな謎がだんだん解けてきて、 なんかなんていうかな、まあ、ちょっと待って、そのいきなりそんなこと言っても意味ないから、私ね、この間海の日精神がね終わった後、海の日精神が水曜日に終わって、木金って札幌へ一泊二日で行ってきたんですけれども、まあ、それは目的が、北海道管区布教研修会とかな、研修会かでしたかね、布教講習会だったかな、まあ、どちらかっていう、まあ、曹洞宗ですね、私の古巣のですね、曹洞宗が全国で8つか9つに管区として分けるんですね。でそれでその北海道の人塊になっていて、でその北海道の、人、お寺さんですねを集めて、1年に1回、講師を呼んで住職さんたちが布教に役に立つような講演会を催していて、まあ、1泊2日でですね、でその場所が中央寺っていう、西有牧山さんが開山さんですね、明治になって、まあ江戸時代までは、まあ、蝦夷っていうのは未開のところで、まあ、もちろんそこにはアイヌっていう人たちがね住んでらしたんですけども、でもまあほとんど、自然大自然にあふれちゃってるってことはそんなそんな綺麗なもんではなくて、まあ下手すれば狼に食われたりとかね、なんかいろいろな、まあもうむき出しの大自然があったわけで、でそこを、ね、明治になってからまあ入り始めて、で一緒になってお寺さんも、一緒に進出していって、でそれで、まあ札幌っていうのはその、その中心地ですね、ベースキャンプですね、としてあって、そこから北海道に各地に散らばっていったってね、で時々は札幌に戻ってっていうのもそういう場所なんですよね。でそこで最初にできた総統宗としてできたお寺が中央寺で、まあだから北海道の布教における、まあ、根城みたいなところですね、まあ、今でも専門僧堂はあるし、本当にもちろん私初めてお伺いしたんですけども、非常に立派なお寺でですね、でまあ、そこで、中央寺がじゃなくて北海道管区っていうところが、には教化センターっていうのがあって、そこが、まあ、主催して、で、まあ、そこ の, メンバーが、一方案のメンバーでもあるので、なんか私を推薦したら、まあ、通ったみたいでね、でそれで、行ってきたんですけれども、まあ、その経緯は、まあ、いいんですけど、まあ、要するに曹洞宗の、まあ、本当にオフィシャルな、講習会ですね、まあ、今まで私、私の友人のお寺でなんかプライベートに瞑想会やっていうのもどんどんやってますけれども、だけどそれはあくまでもプライベートな話で、まあ、なんか一つの教団としてどうっていうね、そういう話じゃないんですけども、今回のだけはね、ちょっと本当に曹洞宗のオフィシャルな、まあ、会で会合で、まあ、80人近くのね住職さんたち副住職さんたちがずらっと並んで、でその人たちに、まあ、私ともう一人の講師の人がお話をしたっていうね、そういう経緯ですね、なので、その人たちに話をすることで本当にいろんなことがはっきりしてきたかなと思います、ね、まあ、だから、まあ、私がずっと持っていたいろんな、問題意識とかね、そういうものを、まあ、まあ要するに、まあ、彼らもやっぱり、まあ、もちろんちゃんとしたお坊さんだから、まあ仏教についてね、深くそれぞれがやっている。だからまあ、2500年前にお釈迦様っていう人がいましてって、そういうところからね話をスタートする必要がないんです。まあ時々2500年前にお釈迦様っていうインドの人がいてね、でその人がねいろいろあってね、そこから仏教始まったんですよとかね、まあ、そういう話から始めなきゃいけない ことってよくあるんですけども、まあ、それはないから、でいきなりあの本質的なことに、ね、ついて、話せるって、ね、それは非常に私としては、まあ、楽といえば楽なんだけども、まあ、きついといえばきついっていうのその両方があって、で、まあ、じゃあどうやって、彼らに、まあ、特にマインドフィネスですね、を分かってもらえるか、それについてずっとお話を、まあ、ずっと考えてきたんですけど、まあ まあ、これが4月ぐらいに、決まって、でそれ以来ずっとあの話を考えてきて、で、まあ、それがもちろん、今一方案でやっていることと全部、つながるわけですね、当然ね。で、だから曹洞宗の人が疑問に持つのはもう簡単な話で、しかんたさっていうのがまずあるんですよ。で皆さん多分理解できないと思うけども、しかんたさっていうのは何もやらないんですよ。呼吸も見ないんです。一切何もやらないの、これ押さえてください。いいですか。何もしないんですよ、文字通り。やるとすれば、この姿勢をまっすぐに保つだけです。で、なんていうかな、あの結構仏教 2.0 に慣れちゃってる人は、まあなんていうかな、いろんな瞑想の対象をどうするの、あれをどうするのっていう世界に慣れちゃってるから、そういう何もしないっていうのはピンとこないかもしれないけども、何もしないんですよ、本当に。でこれは、まあ、あの普通の日本のお寺の座禅会行った人なら、まあ、みんな知ってるわけで、非常にあの座禅堂 あのマナーとかね、どうやって入るからとか、単にどうやって登るかとかで、あの入ったらもう一切動かないとか、あのね、そういうことは非常に厳しい、ね、あのまあ例えば曹洞宗の座禅堂だったら、まあ、単あの丸い座布が置いてあるだけで、他一切ないんですよ。で雲水たちも、もう衣だけでね、ってことは要するに毛布も使わないし、いろんなものを一切使わないで、お茶飲むってこともないんですよ。悪いけどあのでなんか背中よかかるとか、ね、そういうこともないんですよ。でゴソゴソするってこともなくて、まあだからまっすぐしてねやって、だからそういうあの面で非常に厳しくて、マナーとかね、そういうあと、まあ、座禅の姿勢ですね、それはもう徹底的に厳しくて、ね、背中をまっすぐして、で北海上をきれいに 結んでいってね、そこまでは厳しいんだけども、でもその後じゃあ、心をどうするかについてのインストラクションは一切ないですね。まあせいぜいのところは思いを手放しにするとかね、そのあたりで、ね、でだから要するにその座禅の形までは非常にうるさく言うんだけども、それから以降は一切何もしないっていうね、っていうのが止観他座です。いいですか。なのでそのそういう止観他座に慣れてる人が今なんか西洋の方からやってきたマインドフルネスっていうものに対して非常に疑わしい目を向けるのはまあわかるんですよ、私としてもね、なんか怪しいってね、怪しいってね感じでね、でまあおまけにマインドフルネスをやると仕事の効率が上がりますとかねいう、まあ、そういう宣伝文句言うからますます怪しいってね、もうこいつらはもう本当になんかまあだからもう要するに止観他座の人が一番嫌うパターンなんですよ。座禅をすることによって何かを得る、これもう最低最悪のことなんですよ。いいですか。仕事の もう効率が上がるなんていうのを売り物にしたら、ああまあだからインチキだってね、っていうのが曹洞宗の人の非常に正直な気持ちなんですよ。そこをまず押さえてください。いいですか。だからマインドフルネスに対してそういううさんくさい怪しい、インチキだ邪道だとかねいうふうにまあ正直と思ってます、思ってます曹洞宗の人は。ですか。はい、それまず押さえてね、そこまでいいですね。でそうなんだけどもマインドフルネスって何ってね、これもずっと話してきました、ね。マインドフルネスの歴史、まあだからお坊さんたちに話した後、中央寺っていうところでね、その布教講習会の前日、ごめんなさい、1日目と2日目とね、に、お話をして、それで2日目の午後にね、その私の友人で、まあ、この一般のメンバーで、それで北海道管区の教科研センターの、まあ、所員のね人が、小野君という、まあ、宝光寺っていうねいうお寺ので、マインドフルネスの会をね、まあ、これは本当にまあこんな、一般の会と同じようなね、ので、まあだけどただ札幌っていうのは先生たちがあんまり来ない場所なんですよ、どうしてもね、ずっと遠いのでね、なのでマインドフルネスっていうのが、流行っていて、特にヨガの人たちなんかマインドフルネスって結構夢中になってるみたいだけども、でも先生があんまり来ないからどうも実態がよくわからないっていうね。なので、まあ、そういう人たちにマインドフルネスっていうのをどういうものなっていうのをささっとね説明しましたけど、まあ、これは一般に所長も話してるかも今更言う必要もないけれど、まあ、さっと言うと、とにかくマインドフルネスっていうのを、マインドフルネスっていうのは、もちろん英語で、英語になる前がとにかくサティっていうね、パーリー語のものがあって、だからサティがまあ何ていうかベースキャンプなんですよね。ベースキャンプがあって、でそれの英語の訳がマインドフルネスっていう、まあただそれだけの話なんですよ、ね。で、でそれでこのサティっていうのと英語のマインドフルっていうのはまあほぼ一緒です。っていうのはマインドフルっていう英語、もちろんマインドフルっていう英単語はね、サティっていうものが入ってくる前から英語の中にあった言葉なんだけれども、でも今はほぼサティの意味でマインドフルが使われています。だからサティが入ってくる前に当然マインドフルネスのっていう英単語があったわけだから、それはそれなりの意味があった あるわけだけども、でも今はねほぼサティの意味で使われている。そしてでサティはもちろん仏教だけども、でその仏教のサティが、アメリカにおいて3つの分野でですね、まあ、これもよく、まあ、もうこれは今日のテーマじゃない、さっといくけども、セラピーとビジネスと教育ですね、その分野で、それが徹底的に発達して使われて、だけどもその分野は仏教ではないから、だって病院であったり Google の社内であったりねだったり公立の学校であったりね、だからそんなところで仏教を教えるなんていうわけいかないじゃないですか、ね、Google の社員だって仏教徒になるため Google の入社したわけじゃないですからね、病院だって別に仏教を学ぶために今心療内科に来たわけじゃないですから、ね、だからそういうところでは当然ニュートラルでなきゃいけないし、でそれは当然そうでね、だからまあ余計にニュートラルであることを努めてニュートラルであろうとするから、だからかえって仏教っていうところは、まあ悪く言えば隠している、まあ、結果としては分かりにくくなってくるね、というのは当然そうですよね。でそうなんだけど、まあもともとは仏教でね、もともとは仏教で、なぜ仏教の要素を隠さなきゃいけなかったっていうのはもう明らかで、でその流れを がそのまま日本へ来てるから、日本のマインドフルネスっていうのも全く同じあの匂いをやって、で必ずこれはもう仏教じゃないとか、もうさらには宗教ですらないってね言いますからね彼らはね。でこれはもう本当に科学的であるってねっていうことですね。だからまあ仏教っていうオリジンがあるけれども、もうそこから、自由になって、自由になって、もうニュートラルで科学的なものになっているっていう、そうなんですね。だからそれはもうアメリカの方がその日本に来てるから、まあそうだっていうね。でそのために今、マインドフルネスという言葉を聞いたときによく分かんなくなるっていうのは、まあ、それはまあそうですね。まあそれはいいんだけど、それは今日のテーマじゃなくて、でそれでまあ問題は、要するにマインドフルネスっていうのを、元々はとにかく、ベースキャンプがサティにあるね。でサティって一体何なの？サティっていうのは仏教の中でどういう位置づけを占めるのっていうね、そういう話じゃないですか。で仏教っていうのは、まあ、八幡四川の訪問とかね、まあ、要するにまあ仏教にはいろんな教えがあるよねってね、いろんな側面があるよねってね、非常に複雑だよね、だから何万冊もう蔵書があるようなあの一大図書館だよねっていう話で、まあ、何万冊3万冊の本があったとしたら、そのうちの一冊ね、だから 3万分の1ぐらいの位置づけにサティがあるのかっていうと、全然そうではなくて、もうはっきり言って仏教イコールサティと言い切っちゃっていいわけですね。でこれは別に私の意見でも何でもなくて、あの仏教の基本の基本といったら、まあ、始承体と発祥とがあって、それで、お釈迦様が最初に教えられたのが、まあ、師匠体と発祥ですね。お釈迦様っていう人がブッダガヤで悟られてバラナシまで来て、バラナシから、で、まあ、デビューをしたわけですね。あのこれはね、禅宗の人たちだとね、仏性カビラ浄土マカダセポハラナニュメツクチラって言うんですよ。だから仏性カビラ、カピラ、カピラバストゥですね、生まれたのがね。で浄土マカダ、からブッダガヤっていうかマカダ国だからマカダっていうのね。で説法ハラナってね、説法っていうのはあの法を説き始めたのがハラナ、サハラナってバラナシですね。で入滅クチラ、入滅あの、涅槃に入られたのがクチラ、クシナカラっていうねことですね。だからあのまあだから私らは、それはあの応領器をね、応領器を使って朝と昼に食事をするときに、まあ、お経を読むんだけども、そのときに仏性カピラ浄土マカダセポハラナニュメツクチラって言って、で、まあ、それであのお釈迦様の一生を追体験するんですよ、ね。なのでだから禅宗の人たちにとっても、まあ、要するに禅なんてものがなんか仏教と離れてあるわけじゃないじゃないですか。ね、私もなんか仏教と離れた禅なんて、私本当にそれが一番嫌なとこなんで、嫌なっていうか、それおかしいでしょって話になるんだけどね。そんなものは存在してはいけない。ね、でそれで、説法ハラナでバラナシで何をそもそも説法したのって言ったら、死体と発祥道である。で発祥道って何って言ったらね、証券証紙とかね、ずっと来て、7番目が、少年ですね、少年ですか。で正しい、ちょっと待ってよ、ちゃんと整理しましょうね。だから、どういうことかというと、マインドフルネスっていうのはそういうあれがあるんだけども、まあ要するに根っこのところにはサティっていうものがあって、でサティっていうのは仏教の中の一部の一部ではなくて、もうど真ん中、ど真ん中っていうか仏教がイコールサティである。でその証拠に、お釈迦様が最初に話されたのが死体発祥道で、で発祥道っていうのは8つあるんだけれども、でも一番肝心なところが、 少年である、ね、でそれの言語がサンマサティですね。サンマっていうのは正しいってことですね。ですか。だから仏教っていうのはイコールサンマサティなんですよ。正しいサティなのね。でそれをもとに正しいものの見方をしようよねとか、正しい考え方をしようよねとかね、正しい言葉を使いなさいよとかね、正しい生活をしなさいよとかね、正しい生活手段をしなさいよとかね、正しい努力をしなさいよとか言っているわけなのね。だけどもその正しさって何って言ったら、みんな正しいサティに基づいて、で正しいサティをしていくとサンマーサマーディに入っていくよっていう、そういう話なんですよ、ね、だから八正道そのものがそうなってるってことは、仏教がイコールサティであるってことなのね。はい。でまあそこまでいいんだけども、問題はね、とんでもない問題がそこに絡んできて、だからサティの英語の訳がマインドフルネス、まあこれはもういいじゃないですか、もうこれも嫌ってことで話してきたけども、でそれの簡訳はどうなってんのってなった時に、それが念になるわけですね。ですか。だからこれはもう単なる語学の翻訳に過ぎないから、全部イコールの関係でなきゃいけないわけなんですよ。ですね。サティっていう元のあれがあって、それの、英訳がマインドフルネスである、それの漢訳中国語訳が念である。で意味としては全部同じでなきゃいけないわけね。いいですか。ところが念にはそんな意味もうないんですよ、本当に。まあいろんな証拠があるんだけども、これは白川静香さんのね心は心臓の形、蓋をして中のものを閉じ込めるように心中に深く隠す、心中に深く思うことを念という、思う、思い、心の意味となる。これちょっとすごくないですか。だから単に思うよりか、心の中で思うっていうね、ぐらいの、意味なるわけね。だからまあ要するに、まあ、表面的にパッパッチャッタカチャッタカ思うんじゃなくて、もうちょっと深く思うっていうね、ぐらいの意味が念っていう感じにはある。まあこれ白川静香さんのだから、まあほぼね、ああいう天才の言うことですから正しいでしょう。ね。じゃあサティっていうのはそういうもんなのかって言ったら違うんですよ。ね。で分かるじゃないですか、何が起こったか。つまり、なんていうかな、今ね、マインドフルっていう、まあ、英単語が、まあ、もともとあるわけなんですよ。いいですか？それで、サティっていうものが、アメリカにやってきたときに、サティ、これ何が、どの翻訳を当てようかなって言ったら、まあ、マインドフルっていうのが一番近いよねって当てて。だけども、もともとのマインドフルの意味と、サティは違うから、でもだんだんだんだんそれが微調整されてきて、で今は、多分今の英語のマインドフルネスの意味は100年前のマインドフルネスの意味と違ってるはずなんですよ。今のマインドフルネスっていうのは もちろんサティっていうのにのっとった意味になってるですね。みんなそういう意識で使ってるから、マインドフルネスっていうのはね。だけどもそれがいつの間にかまたまた英語のマインドフル、サティとは関係ないものに引きずられていっちゃって、でいつの間にかサティの元々の意味が失われちゃうということももしかしたら起こるかもしれないじゃないですか。ですよね。で結局サティっていうものに念っていう漢字を当てたんだけども、だけども念っていうのがやっぱり強烈な意味を持ってるわけですよね。 今言った心の中に隠して深く思うことね。だからここから当然仏教のことを深く思うこととかね、ブッダについて思うこととか、まあそういうふうな意味が出てきちゃうのはしょうがないですよね。だけどもそれとサティっていうのは全く違うんですよ。単に深く思うことであるわけないじゃないですか、サティっていうのがね。いいですか。だからいつの間にかあの破傷道の少年の現代語訳を見てもわけわかんないですよ。ですか。そして、それがさらにあれするのは、これもずっと何回も言ってきたけども八大人格っていうね、唯教行っていうお釈迦様の遺言のうちの8つをまとめたものを八大人格って言って、でそれを道元禅師が、まあ最後に書かれたので道元禅師の遺言として受け止めなきゃダメだよと、まあ、道元禅師のお弟子の恵上さんという人が、まあ門下の人に言っている、ね。だから八大人格というのは道元禅師の遺言でもある。そしてその八大人格の中で一番の九章は何って言ったら、5番目のね、まあ不毛念っていうね、奴隷のやつですね。不も忘れる念だから、念を忘れるなっていうことですね。だからこの念っていうのをもう一回サティに置き換えれば、サティを忘れるなってもうその通りじゃないですか。ですか。もうお釈迦様の教えそのままになるわけね。でそうなんだけど、この不毛念ぐらい悩ましいものはなかったんですよ。悩ましいっていうのは腑に落ちないものはなかったの、ね、相当種の人にとっては素直に受け取れなかったんですよ。だからそうするとどうするかっていうと、うっかり別のものに置き換えちゃうのね。で不毛念の毛っていうのは忘れる、だから忘れてなくすに心じゃないですか。でその心を女に変えたらば妄想の妄になりますよね。だから不妄念っていうのを妄念をしないことね、妄想しないことっていうふうに間違って読み込んじゃうことが実際あったんですよ。これはもうアプデツ仏教の中にも書いたし、でいろんなところで八大人格についてなんか書くと、いつの間にかタイピングするときに妄想の妄にいつの間にかタイプしてるんですよ。すごくないですかこれ。本当ですよ。で、まあ、ある DVD の解説にそうなっていて、だから DVD の解説なんて非常に大事じゃないですか。だから何重にもチェックするはずじゃないですか。ね、構成が入りますよね。ところがそのチェックを全部くぐり抜けて、妄想の妄が生き残ったんですよ。それなぜ？その方が馴染むから。わかります？不毛念、念を忘れるなっていうのは馴染まないんですよ。どうしても受け入れがたいんですよ。いいですか。ところが不毛念、妄想の妄だと、妄念をするなだと、はあその通りだってね、妄想お母さん妄想するなよってね、もうすぐね、お母さんに対して妄想するなよでもう1時間でも2時間でも喋れるんですよ。だけどお母さんに対して念を忘れるなよでは、念を忘れるなって喋れないんですよ。わかります。でそのぐらい何とも言えないものがあったの、ね、なぜ。あもう簡単な話で、これはもう単に漢字の念に引きずられたってだけなんですよ。もう簡単な話でしょ、ね、 だからサティの訳がこの念っていう字を当てたんだけども、念っていう漢字にはもうそのものが持っている意味があるから、いつの間にか漢字の意味になっちゃったんですよ。わかります？たったこれだけのこと。でその漢字の意味っていうのは心深く思うことって、まさにその通りなんですよ。だからどうして、それで問題は、だからなんかね、すっきりしないものが我々の心に残っちゃうのね。だからさっきも言ったように、念っていうのが、例えば3万冊の蔵書がある図書館のたった1冊の本に過ぎないんだったら、まあ1冊ぐらい変な本が紛れ込むのもしょうがないじゃないですか。だからまあちょっと、まあ1冊ぐらいなんだって、まあ無視していいやってなるわけね。ところがサティっていうのはそんな位置づけじゃないんですよ。ど真ん中なんですよ。仏教そのものなんですよ。そして八大人格っていうのは、お釈迦様の遺言でもあり、道元禅師の遺言でもある、ね、だから曹洞宗の人にとってはお釈迦様と道元禅師って一番大事な人なんですよね。一番大事な人たち の残した遺言が念を忘れるななんだ、これは参っちゃうよ。これ参るの。この参っちゃうって感じ分かりますかね。ねえ、だから遺言なんだが、まあ遺言じゃない時だったらね、まあ、それは私らで無駄口かいっぱい叩くんだから、まあ、どうでもいい話なんかいくらでもするけども、そんなもうこれから死ぬっていう時にね、えもうたくさんまだ迷ってるって人がたくさんいるのに大事なことしか残すわけないじゃないですか。で一番大事なこと、あ、いや、もうそれこそ大事なことを8つ残したんだけども、8つのうちでもさらに一番大事なことは、最も大事なことね、それが不毛念になったんですよ。ね、道元禅師でもお釈迦様で。ところが私が一番尊敬している2人の先生が残してくれた遺言が不毛念、全然わかんない。なぜそこまで大事なのか、でも簡単な話で、やっぱり念っていうね、漢字に引きずられてしまった。でその念っていう漢字に引きずられたのを、やめて、それをもともとのサティって取れば、あ、そうか、サティを忘れるなっていうことなんだな、で八正道も不毛念も全部つながる、つながりそうなんだけども、まあそれでもまだね、心に何か残っちゃうんですよ。ですか？でこれはまあでそれでね、ところはこのやっぱりさ、まあじゃあ念は、念のことはもうけりがついた、我々は漢字の念に引きずられちゃったんだ、でだから念っていうの深く思うことっていう、意味合いに引きずられちゃって、でもともとが持っていたサティの意味がいつの間にか薄に荒れたから、だから遺言としての不毛念も、八大人格としての不毛念も、それから発祥としての少年も私らは理解しがたかったっていう、そういう話ですね。だからじゃあ何をしたらいいのって言ったら、念を、漢字の意味を全部捨てちゃって、もともとのサティの意味として取ろうよねっていう、それだけの話なんですよ。そしたら不毛念が単純にマインドフルネスを、サティを忘れないようにしようよね。で八正道も正しいマインドフルネスっていうんで、もうドンピシャリになるわけですか。それでもう全部仏教の教えと適合するわけ。でもちょっと待ってくださいね。さっき曹洞宗の人がマインドフルネス散々散々悪口言ってたんだけど、あれはどうなっちゃうのねえ。マインドフルネスをやると 仕事の効率化がいいとかね、やるとだから怪しいとかね、インチキだとかね、散々言ってたわけね。でだから結局その、単に何て言うかな、それがなんか利益を求めてるとかね、そういう意味での批判もそうなんだけども、どうしてもマインドフルネスに対して前奏の人たちがうって思っちゃうのは、やっぱこれはもう簡単な話で、この思うっていうね、深く思うっていうところと、この座禅っていうのはもう何も思わないことなんだっていうのが激しくぶつかっちゃうからなんですよ。いいですか？ね。でそうなんだけども、これも全部これは全部変で、全部話としておかしいんですよ。でそれでね、今日は今話したのは単なバックグラウンドでね、これからちょっと話すんだけども、今日はね、不感座禅儀っていうのをもとに、お話をします。だからこの間ね、そうか、外市の人には今更不感座禅儀の説明をする必要ないんですよ。もうみんな暗記してる、暗記してなきゃいけないのね。っていうのは、これ不感座禅儀って夜の座禅、夜座の時に暗い、ちょっと薄暗いつけて読むんですよ。30分ぐらいかけてかな、ね、だからもう曹洞宗の運水だったらこれ全部暗記していて、不感座禅儀尋ぬるにそれどもとえんず、もっとゆっくりですね、お経、ごめんなさい、座禅をしながら読んでいく。それはそれでかっこいいんですけどね。だからみんな言葉として覚えているんですよ。で、大体中身の理解はどのぐらいしてるかどうか分かんないんだけど、一応だから私はその彼らに不感座禅について今更説明する必要もないんだけども、ただ一般の人はちょっと不感座禅何ですかそれってなるので、そうだけど、これは一回朝軽でもやったから、一応そんなにみんなにとってわけ分かんないっていうね、言葉ではないと思います、ね。で、それでね、この中にあらゆるヒントがあって、なんていうかな、結局ね、外州の人が座禅について何か言ってる時は大体これに基づいて話してますので、だからこれに基づいて解説すると結構インパクトがあるんですよ、外州の人に対してね。でそうなんだけども、さっき言ったように士官多座っていうのは何もしないんですよ。文字通り何もしない。なぜ何もしなくていいから何もしなくていいからね。なぜもう皆さんは完全だから、もう皆さんは汚れや埃を超越してるから、もう皆さんは今ここで完全に充足してるから、ね、だからなんか修行して何かを手に入れるぞとかね、なんかいろいろこれから工夫するぞとか、これからなんか掃除をしてきれいにするぞとか、これからなんかいろいろ旅して何か真理を求めに行くぞとかね、そういうことは一切必要ない。なぜもうすでにここで完璧だから、そういう話なんですよ。それを最初のところに持ってきているのね。ですか？で それを最初に持ってきて、だからこういう理由で、もう今さら悟りを求めて何かする必要はないんだよとかね、今さら掃除をする必要はないんだよとか、そういうことを言っていくわけ、ね、だけども納得いかないじゃないですか。心汚れてるじゃないですか、平塚さん。汚れてるね。ね、掃除しなきゃいけないじゃないですか。ね。だから自分の私心汚れてるから、こんな汚れた心でいいわけないでしょとかね。いや、なんかやっぱりちょっと満たされないから、まあこれからちょっといろいろ探しに行かなきゃいけないとか。ね。とても完璧だなんて思えないから、なんかやっぱり完璧じゃないから、まあ一生懸命努力してなんかいなきゃいけないとかね、そうなりますよね。だからつまりどういうことかっていうと、あなたはもうすでに完璧なんだからもう何もしなくていいよ、だからあと時間ただしてればいいよって話なんだけども、正直私らはとてもそれは受け入れがたいんですよ。で最初のところにね、尋ぬるにそれってあるでしょ。尋ぬるにね、よーく点検してみたら、ああ私は完全に汚れとか埃とかを超えてるな、ああだからもう掃除なんかしなくていいなって、そういう意味なんですよね。と、まあ道元禅師はそう見たんでしょうけども、我々はそんな風には見れないわけね。ね、だからこれ何なのよ、その最初の前提が前提として受け入れがたいんですよ、ね、でそもそも全然だって、でそれに対して、ほら、あなたはむさぼりとか怒りでここ汚れてるじゃないですか。ねえ。で、その心汚れてるのをヴィパッサナすればきれいになるよって言われたら、なんとなくそっちの圧倒的に説得力あるじゃないですか。ねえ。簡単な話ですよね。いい、もう一回言いますよ。今まであなたはもう汚れとか埃とかを乗り越えた存在なんだ。だからもう掃除なんかしなくていいんだよって言われ続けてきたわけ、ね、でそれに対して、今あなたはむさぼりとか怒りで汚れてるでしょう、ね、でそのむさぼりとか怒りをヴィパッサナすればだんだんむさぼりとか怒りが消えるんだよって言われたら、そっちの方が圧倒的に説得力があるでしょ。わかります、言ってることね。だからそれが仏教 2.0 が爆発的に人気を得た秘密ですね。なぜ、だから今までのこの全てが完璧だよねっていう、ところが実はみんな納得いってなかったってことですね。いいですか。納得いってるんだったらば、そんな仏教 2.0 の、人が言われても別に何もなかったはずなのにね。はい、もう、うん、いいですか。さあどうしましょう。これで非常に今悩ましい状況なんですよ。 じゃこれは一体どういうことなの。もともと我々が完璧だったとかっていうのは嘘なの。まあだから簡単ですよね、これはね。要するに全てが完璧で全てが誇りを乗り越えているっていうことがピンとこなかったっていう、たったそれだけのことじゃないですか。わかります？だからあなたの心は汚れてるっていう方がピンときたんですよ。でピンときたからみんな一斉にそういうことをやり始めたんだけども、そしたらそれでまた非常に苦しくなってしまったっていうね、そういう話ですね。さあどうすんのよ、どうしましょうね。はい、でねって、結局これは、でこれのですね、2枚目のですね、57っていうところ、2枚目の4番目のパラグラフですね。ゴツゴツとして座上して、ゴツゴツとして座上してこの不思量体を思量せよ、不思量体いかんが思量せん非思量、これすなわち座禅の妖術なり。まあこれが外衆の座禅のもう本当に肝なんですよ。もうこれだけなんですよ、本当にね。これが座禅の内容なんだっていうね、話なんですよ。はい、これをどう解釈しましょうかね。ある現代語訳、不動の姿勢で山のようにどっしりと座り込む、そして見れば見たまま、聞けば聞いたまま、思えば思ったまま、ただ鏡のように少しも襟好みせずに善悪を分別しないこと、これが座禅の秘訣である。別の現代語訳、ゴツゴツと動かざること、岩尾のように不動の形で座し、この不思量体を思量せよ、不思量体でどう思量なのであろう、思量はない、超出しきっている、ありとあらゆるものは非思量、人間界の是非善悪等の思量分別を脱落し、ただ出す他座のみであるって、悪夢が蘇るんですよ。私はこういうのを読むと本当に悪夢が蘇るのね。結局もうこんな分かったふりするのやめようよ、本当にもうみんなやめよう、こういうこと分かってないなら分かってないってしようよ、本当にバカバカしいよこんなこと、やめようこんなことね。こんなんじゃないんですよ、冗談じゃないよ本当に。こういうことじゃないんですよ。もっと単純な話なの、これは。もう全部4図と5図と6図で解決つくんですよ。で、その5図がないから、わけわかんないことになるわけね、こんなにね。本当に。 だから なんていうのかな、本当に結局ね、我々が4図5図6図でここ1年の間本当に苦労してやってきたんだけども、まあやっぱりそのやってきた甲斐があるなと思うのね。こういうわけのわかんない文章を読むとね、あのいいですか。ここはどういうことかっていうとね、ゴツゴツと座上して、いいですか。この場合は3つのものがあるわけ。もうたったこれだけ、資料と不資料と非資料と、この3つちゃんと覚えて。いい。ですね。資料と不資料と非資料と。ですか。これみんなにとっても生きるか死ぬかの問題だからね。いい。で、この、だから、資料が及ばないところを資料する。不資料でいかんが資料せん、非資料。ね。だから、いろいろ thinking しているわけね。資料というのは thinking ですよ。で、それをしないっていうのが不資料ね。だから、我々は今まで2つしかなかったんですよ。資料するか、不資料か。ね。そうでしょ？我々はってどういうこと？第四図の中ではってことね。第四図の中ではいろいろ thinking するか、まあせいぜい thinking をまあ止めるって、まあだから寝ちゃうとかね、無意識になるとかいろいろあるじゃないですか。だから寝ちゃうとか無意識になるか、いろいろ考えてるか、もうどっちかでしょ、資料と不資料と。でそれで今我々はなんとか、資料が届かないところへ行こうとしている。でそれが何ていうかな、不資料亭なんですよ。ね。で今まではその手段はなかったわけ。資料するか、もう資料一切しないでか、無意識になるか。ね。で今資料と不資料っていうこの2つのもの以外に非資料っていうものが出てきたんですよ、突然。それがここのポイントなのね。わかります？ thinking と non thinking。 あ、この英訳もね、この傑作なんですよ。資料が thinking で、あの不資料がノンシンキングで、非資料は何て言うかっていうとビヨンドシンキングって言うんだよね。まあ これはこういうのを英訳する人の苦労はもちろん分かるからあんまり言えないんだけども、まあ、だから英訳で、まあ、どんな英語を当てたっていいんだけど、まあ、意味の問題なんですよ、ね、だから結局ね、ここで何を言ってるかっていうと、非資料っていう全く違う種類の意識があるよねって言ってるだけの話なんですよ、ここは。で、これは第五図が分かってない限り理解できないでしょ。第四図にはもう2つしかないでしょ。ね、お母さんは第四図の中でうわーっていろいろ考え事するか、無意識になるか。それだけなんですよ。ですか？無意識になるか。で第四図ってのはもうそれしかないから、ね、でそれでこの非資料っていう全く別の種類の何かねを今出てきたわけで、この非資料を非資料、まあ、まあ普通ね非資料って言うんだけど、ね、非資料とか言わない、非資料っていうか外島坊さんの非資料というね、あの非資料、っていう全く別のものが出てきたんだけども、それを第四図の中で理解しようと思ったら今の現代語訳になっちゃうわけ。 わけわからないでしょ。ね。もう読まないけども読むとちょっと憂鬱になるから。なんで憂鬱になるかっていうと、まあ昔を思い出すからなんですよ。わけわからないところで。ね。だからこれも簡単な話で、今の、まあ皆さんにとってこれちょっと土下座の言葉面食らっちゃってるかもしれないけども、これはもう普通の一方案用語で、ずっと今第4図第5図第6図ってやってきてるから、もう一般用語だけを使えばもうみんなすぐもうすでに散々分かっていることね、ですか。だから我々は第4図にいなくて本当は第5図にいる。そして第5図は全く新しい意識のあり方でいるわけね、ですか。だから不思慮定っていうのはどういうことかっていうと、資料が届かないところ、つまり第4図の中のいろんなシンキングが届かないところへどう行ったらいいのって言ったら第5図へ行くしかないわけ、ね、そして第5図には何があるのって言ったらリリーフピッチャーがいる、全く新しい意識がある、そのことを非資料って言ってるんですよ。わかります？そしてマインドフルっていうのはどこで成り立ったんでしたっけ。まあ資料とか何とか言い始めると分かんなくなるから、まあ一方の用語だけで言うとね、第四図の中でいくら気づいたってそれは気づきにも何もならないってことを散々言ってきたですか。そして我々が我々の本当の本質は第五図にあるよねって、ことが分かって第五図にしっかりと落ち着いて、でそこから物事を見ることを気づきって言ってた。それがマインドフルでしたね。それがサティである。だからサティっていうのは第5図にしか存在しないってことはもう散々話してきたですよね。っていうかそれがまあ一方がやってることの肝だからね。だから意思量っていうのは何かといったらマインドフルのことですね。だからサティっていうのが第五図であり、それがこの道元の文脈だと非思量になるですね。だからさっきサティっていうのがなんか3万分の1の教えじゃなくて仏教そのものだっていうのはそう分かりますね。八正道の中の7番目がサンマサティなんですよ。サンマっていうのは正しいっていう意味ですね。正しい、正しいっていうのはどういう正しいんですか。もう簡単ですね。第四図の中になっていろんな気づきがあるわけ。あ、これは座布団です、あ、これ畳です、もう気づけるわけですよ。だから気づきって言ったらそんなこと言ってるわけじゃない。サンマな気づきでなきゃいけないわけ。正しい気づきでなきゃいけないわけ。だからサンマサティっていうのはサンマっていう形容があるってことは第五図からの気づきだっていうことですね。ですか。そして第五図からの気づき、第五図から気づくように生きていきなさいよっていうのが八正道。そして、同時にお釈迦様の遺言っていうのも、ずっと気づいていなさいよ、ね、ってことはずっと第五図から第五図に居続けなさいよ、第五図から気づき続けなさいよっていう話ですね。だから 資料っていう第四図の中であれこれ考えていること、それが届かないところを不資料亭って言います、ね、でその届かないところにどうやって行ったらいいの、つまり第四図から第五図へは届かないんですよ、第四図の資料はね。でその時に我々は、先発ピッチャーがリリーフピッチャーに交代する、先発ピッチャーがどんなに頑張っても第五図へはいけない、先発ピッチャーはピッチャー交代しないといけない、でその新しい意識の在り方を非資料と言ってるだけなんですよ。簡単でしょ、クリアでしょ。そして座禅というのは一体何なのって言ったらば、この第五図において、非資料として気づき続けるっていうことなのね。だからこれすなわち座禅の妖術なり、妖術一番肝心から目のとこなんだよ。だからいわゆる座禅は修禅にはあらず、ただこれ安楽の方もなりって、これまあこれは石尾さんあたりがしょっちゅう引用するとこだけども、あの修禅ねっていうのは何かを得ることで、何かを手段とすることで何かを得ようっていうことね。だからもう第五図にいる平塚さんが今から頑張って何かするって話じゃないですよね。第五図にいたらもうそこが安楽の訪問、わかりますね。第五図以外に安楽の場所なんてあるわけないから、これだけなんですよ、ね、で問題は、だから座禅っていうのは第四図ではなくて第五図だよねっていう話なんだけれども、それだから第五図まで行ったら、さっきのあのタズヌルにそれのところに出てくるものが全部成り立っているね、道元円通だとか修正自在だとか全体遥かに陣内を居ずとかおおよそ東条離れずとか、だからもう今更なんか頑張って、修行をすることで悟りを得るぞとかね、なんかいろいろ工夫をするぞとか、なんか掃除をするぞとか、なんか旅行に出るぞとかね、そういうことは一切ない、する必要はないっていう話ね。だからまあ第五図に行ったならばそれはわかる。そして今一方の人はもう散々苦労して、これだけ苦労して第五図っていうものが見えてきたから、第五図に至った一方の人には今のこの最初のタズヌルにっていうのは、あそうだよねって多分思うと思う。そしてこの、不資料亭を資料亭を不資料亭、いかんが資料線非資料のこの非資料っていうのが、第五図からの視線なんだねって言えばもうドンピシャにわかるでしょ、ドンピシャわかるでしょ、ね、でそうなんだけども問題がね、あと一つだけ残ってるのね。でどういうこと、でまあこれはあの配ったし、まあ、最近あのしょっちゅう一方案のサイトとかに載せてるから、シカンタザを、サマタとかビパッサナとつなげて、要するにサマタ瞑想をすることで我々は、ジャーナに入っていって、ジャーナに入るってことが実は第五図に入ることなんて、ジャーナに入るときに我々は呼吸をずっと見続ける。なんで呼吸を見続けることなんかできるの、お猿さんがもういないからですね、ですか、お猿さん いいですか。お猿さんは呼吸を見ることはできないんですよ。もう知ってますよね。嫌ってこと知ってるね。 0.1 秒見れないじゃないですかね、お猿さんがいる限りはね。だからお猿さんは呼吸を見ることはできない。それもその本性から言ってバイネイチャーですね、英語で言うとね。で、ってことは呼吸が見れるっていうのはどういうことかっていうと、もうお猿さんがいないってことなんですよ。簡単ですよね。だから要するにお猿さんは呼吸が見えません、これいいですね。でお猿さんがなんか心を入れ替えてとかね、お猿さんがトレーニングを積んでとか、それで呼吸が見れるようになるわけないよね。これも散々やったじゃないですかね。そうじゃないですよね。だからつまりお猿さんではない何かがもうそこで登場してるから、その新しい何かは呼吸を見続けることができるっていう話ですよね。いいですか。じゃあこれをさっきの不思量体がどうのとか入れたらどうなるわけ。つまり思量ですね、 thinking、をしているのが第四図である。でそれが届かない場所にどうやって行けるの、それはお猿さんには無理だよね。非思量っていう全く新しい意識のあり方にピッチャー交代しないと無理だよねっていう話ですね。ですか。そして禅定に入るっていうことは、例えば呼吸を1時間見続けるっていうことだから、それはもうそんなことは平塚さんのお猿さんには無理なわけ。もし平塚さんができるってことは、お猿さんともうピッチャー交代してるってことね。ってことはどういうことかっていうと、もうそこに非思量が出現してるっていうことなんですよ。でしょ。論理的に全部つながるでしょ。大丈夫ね。ですか。だから呼吸が見えるっていうのはそういうことで、まあ、誰かがなんかわけわかんない人が呼吸が見えるってなんか小さい体験だなっていう、本当は頭おかしいじゃないかと思うんですけども、要するに何ていうか、主体と客体が分かれたところで呼吸なんか見えるわけないんです。それはまあ 0.1 秒ぐらい呼吸見えるけども、それ以上5分だって見れないですよ、主体と客体が分かれたところではね。だから主体と客体が分かれてる、俺が呼吸を見る、主体と客体が分かれてるから呼吸瞑想がレベルが低いんだっていうのは、これやったことがない人の話ですね。なんか一見なんとか考えると、なんかなんとかもっともそうだけども、一度でも呼吸を見たら主体と客体が分かれたままで呼吸なんか見えるわけがない。つまり呼吸が見えてるってことは、もうすでに主体と客体が分かれた、そういう世界をもう出てるって話なんですよ。ですか。でそういう思量と不思量を出て、我々は非思量の世界へ行っている。だから呼吸を1時間ずっと見ていることができる。だけどまあそれはもう1時間呼吸見てるんじゃないでしょ。もうみんなわかると思うけども、それは1時間呼吸がそこにあるっていうことでしょ。実際の経験からするとね、俺が呼吸なんか見てないですよ、そんなもの。だからこれは呼吸がただそこにある。だけども無意識になるんでもない、全く新しいあり方、新しい意識のあり方をして資料としてそこにあるっていうことですね。ですか。でジャーナに入る、ジャーナに入るというのはそういうことです。そして我々は第五図にしっかりと入って、あとじゃあ我々ってのは一体何なのよ。今まで第四図に住んでいたと思ってたけども、どうも我々の本質は第五図だったよねっていうことが分かった後で、でいよいよヴィパッサナーが始まる。この全ての ことをしっかりと認識するためにですね、第五図から、ね、そういうことを通して、この私とは一体何なの、世界っていうのは一体何なの、私の心の働きっていうのは何なの、私のこの物質としての体っていうのは一体何なの、そしてそれはどういうふうに因果関係で結ばれているの、縁起で結ばれているのってね、そういうのを見ていく、それが海上への絵のところですね。で、知恵を深めていく、そうした果てにいよいよニッバーナとかが具体的な問題として上がっていくんだけども、そうなって初めて、今日最初に読んだ、タズヌルに、それどうもと演ずっていうのが出てきます。はい、つまり散々尋ねた、尋ねるってことは探求するってことですよ。本当に徹底的に探求したら、こういうことが分かったよね、ね、こういうことが分かったから、あとはもう士官ただすればいいよねってことはどういうことですかね。つまり尋ぬるにそれって道元禅師はどこで言ってるのかっていうと、実は、この私らの場所のあれだと、この第五図から第六図へ移行するところですね。ね、移行するところで、ああそうか、世界っていうのはこういうふうになっているのか、ね、どうもと円通なんだな、修正自在なんだな、全体はるかに陣内を出てるんだな、大磯東条離れてなんかいないんだな、だから首相なんか必要ないんだな、工夫なんか必要ないんだな、方式なんて必要ないんだな、客頭を用いる必要もないんだな、っていうことが本当にしみじみと分かったってことなんですよ。そしてそういうことが本当にしみじみと分かったから、じゃああとはもう士官ただしていけばいいんだな。士官ただっていうのは一体何、不思量体を思量することなんだよね、第四図の中の思量が届かない、第五図、ね、そこ、ね、でそこへどう飛ぶの、もう微弱交代をして飛ぶ、資料っていう先発ピッチャーが非資料っていうリリーフピッチャーに交代する、全く新しい意識のあり方に交代する、そしてその新しいリリーフピッチャー非資料っていうねものとして落ち着いていくから、それが安楽の訪問なんだよって、そういう話なんですよ。ね。で、でね、問題はね、ただそうは言っても、まあこのあとちょっと読んでいくよ。兄修行のもう最初からいきますね。不感座禅儀尋ぬるにそれどうもと円図いかでか首相をからん修行自在何ぞ工夫をついやさん言わんや全体はるかに陣内をいず誰か欲しきの手段を信ぜん。 おおよそ当時を離れず兄修行の客等を用いるものならんや。しかれども合理も差あれば天地はるかに隔たり、異順わずかに起これば憤念として真を失す。たとえ絵に誇り子に豊かにして別地の地通を得道を得真を諦めて昇天の地域を越し入党の変量に昇用すといえとも、ほとんど出身の活路を聞けつつ、いわんやかの祇園の招致たる丹座六年の小石を見つべし、少林の真意を伝うる面壁苦彩の生命なお聞こゆ、古書すでに叱り、今人なんぞ弁ぜざる、ゆえにすべからく語をことを尋ね、語を追うぬ下行を求すべし、すべからく栄光偏昇の大法を隠すべし、信心自念に脱落して、本来の面目厳然せん。陰謀の字を縁と干せば、急に陰謀の字を務めよう。それ、三千は上質よろしく、恩時季節あり、諸縁を放射し、万事を休息して、善悪を思わず、是非を関することなかれ、新意識の運転をやめ、年相観の仕切りをやめて、差物を図ることなかれ、兄座がに関わらんや。でその後ね、世の常座所には厚く座物を敷き、まあこれ要するにあの上に布団を用いよう。これは、座物っていうのが今で言うと座布団のことで、布団っていうのが今座布のことっていうのでわかるでしょ。その後結果不座がどうのとかね、どうやって足をとかね、まあここはまあ非常に、いいんだけども、でその後が例の2番目の第4パラグラフですね。あの微足かすかに通じ真相すでに整えて、ね、これで座相が整ったわけですよ。で歓喜一足して左右養心してゴツゴツとして座座をして、この不思量定を思量せよ。不思量定いかんが思量せん非思量、これすなわち座禅の妖術なり、いわゆる座禅は修禅にはあらず、ただこれ安楽の訪問なり、菩提を偶人するの首相なり、公安現状らろう未だ至らず、もしこの意を得ば竜の水を売るがごとく虎の山に煮るに至り、まさに知るべし勝負をおのずから厳然し、今三まず没落することを、でその後もし座よりたたばで、まあこれ座禅が終わった後ってことですね。だから、もうまさに我々が士官ただしてるって分かりますね。第五図、内容完璧に分かるでしょ、この言ってること。第4図と第5図を散々苦労してきた我々だったら、もう全て分かるはずです。で、そうなんだけども、ここでちょっと一つ大きな大問題があって、この 2ページ目のね、真意識の運転をやめ、年相観の仕切りをやめて、差物を図ることなかれ、兄座禅に関わらんや。で、真意識の運転をやめ、まあ、これはまあいいじゃないですか。ね。もう、シンキングを止めるってことですね。で、年相観の仕切りをやめて、差物を図ることなかれ、で、まあ、ここから、だからこれは要するに不観座禅儀ね、不観ってわかるでしょ、あまねく進める、座禅をあまねく進めるぞっていうね、っていう座禅の、ことなんですよ、ね、でこれが今土下座でやろうとしているのが恐ろしくレベルが高いことだっていうのが分かるよね。ですか。どういうレベルが高いことかっていうと、ある一定の場所に入って 初めて成り立つことなんだってこと大丈夫？つまりいきなりこれをしろよってのはそれは無理無茶でしょ。わかります？こんなのいきなりできますか？問題はね。だからここでね、この年相観の仕切りをやめてっていうのが、曹洞宗の人がマインドフルネス批判の根拠にする文章なんですよ。わかります？年相観の仕切りをやめて作物を測ることなかれ、ね、だから今もう余計な人工的なことはしないで、ただ非資料のところに居続けなさいよっていうのが座禅だっていうのは、そこまではいいですね。ですか？じゃあこれと一方庵がやってることっていうのは、整合性がないですかね？ありますかね？どうですかね？もう問題明らかでしょ？わかります？一方案でもこの士官多座のとこへ入ったらもう何も一切何もしないです。ここへ来たら妨瞑想もしないしヴィパッサナ瞑想もしないです。でもそれはいつそういうことを散々やった後ね、散々やってさっき言ったタズヌルニの後が本当に本当に納得いった後ね。いいですか？この士官多座の場所をちゃんと見てください、ね、でこの士官多座の一方案の、2,3 週間前のこれ散々載せてるから、会場、士官瞑想と第四図第五図第六図禅定の相関係図としてね、あの一方のサイトに載ってますから見てくださいね、皆さんね、ポッドキャストの人もね。で士官多座って私ら一番上に持っていってるけども、どういうことですか？要するに士官、ごめん、士官瞑想、士官瞑想と士官多座の士官は違いますよ。士官というのは止めると見るだからね、このサマタ瞑想とかヴィパッサナ瞑想を散々やった後に我々は士官多座に入っていく。そしてその士官多座に入った時にもう一切我々は一切何もしません。ですか？だけどそれはいつ？散々やった後です、ね、だから我々も年相観の仕切りをやめてます。いつ？散々やった後。だからもう簡単でしょ。どこで分かれるか、要するにサマタヴィパッサナ瞑想を何にもしないでいきなりやるのか、サマタヴィパッサナ瞑想を散々やった後本当に本当に本当に納得した後で全部そういうことをやめて士官多座に入っていくのか、たったこれだけのことなんですよ。さあどっちを選ぶのって話ね。だから私らも年相観の仕切りはやめます。神式の運転もやめます。作物を測ることもやめます。ね、大御前に入ってさあ今から仏になるというのはおかしいじゃないですか、ね、 で新式の運転だともちろん止まります。新式っていうのは第4図にしかないから、ね、年相関の式量っていうのももう士官多座のとこまで来たらもうやめます。だからそれをやめるのは士官多座なんだから、そういうのが座禅なんだから、ね、だから結局なんていうかな、こういうことをで、まあ、この間ね、非常にストレートな質問を受けたんだけども、まあ北海道でね、まあまあ、私はご存知のように、まあ、私は外州に20世紀の間いて21世紀になったらあのビルマ行ったんですけども、でそれに対してやっぱり外州の人がどう思ってるのか、ね、じゃあ山下さんという人はまあそういうふうにあの外州をやってたけども、それをやめて、ビルマの方へ行かれたんだけど、今は道化禅師でどう思ってますかってね、っていう質問 で、まあ、その前提に、聞いたのかあの質疑応答出てたでしょ、ね、でその前提にあの昨日と今日とね、山下さんの話をずっと聞いてきたんだけども、山下さんが言ってることっていうのはどう考えたって宗門の話なんですけどもって、まあね、そうとしての人が宗門って言われ宗門って何の形容もなしに言われると面食らっちゃうけども、これは要するに相当宗門って話なんですよ。つまり道元禅師っていう話だね。つまり山下さんの話っていうのは道元禅師の教えそのものなんだけども、だけど山下さんで道元禅師離れたんじゃないですかってね、今どう思ってるんですかって、まあそれもまあまあどうせみんなそう思ってるんだろうから、まあ、ストレートに聞いてもらった方がいいからまあよかったんですけども、ね、これどういうことかというと簡単な話なんですよ。要するに、今ね我々は四図五図六図っていうものがあって、でそうするとこのこれも読めちゃうでしょ、筆資料わかるでしょ、リエさんわかるね、大丈夫ね、大丈夫ね、でこのさっきの現代語訳がとんでもないというのもわかるでしょね。つまりいや別に批判してるわけじゃなくてちょっとかわいそうだなと思うだけなんですよ。つまりこの道元禅師のこういうものも全部4図5図6図が分からない限り読めないんですよ、これね。分かるでしょ、だってそれについて語ってるんだから、ね、でそれ抜きにいきなり読んじゃうと資料がどうの不資料がどうの、なんか資料がありのままに見てるのが資料ですっていうのは、うん、そういう話じゃないだろうってね、いう話なんですよ。だからつまり無理があるのね、いきなりこういうのを読むっていうのは。で私もその無理を感じてて、でどういうことかっていうと、まあこれは例え話として使ったんですけども、例えばシェイクスピアを読む、シェイクスピアの英語って難しいんですよ、ね、で読めないんですよ。で読めないけどもまあ頑張って読み続けるぞってやるのかでも考えてみたら私基本の英文法よく知らないんだよねってねなって、基本の英文法をよく知らない私がシェイクスピアを読んだって意味あるかなってね。だったらばちょっと基本の英文法を3年間学校に通って学んだ方がいいんじゃないのってね、いう話。そしてそれを学んでる間はちょっとシェイクスピアをお休みするけれども、3年間がっちりと英語の基礎を学んだ後に3年後にシェイクスピアを読み始めると面白いように読めちゃう、そういう話なんですよ。で要するにもうこれ分かるでしょ、この座禅、今道元禅師が座禅って言ってるのはこのレベルのこと言ってるわけよ分かるでしょ、このレベルになったらあとは士官多座すればいいよねって話じゃないですか。だけど平塚さんどこにいるんですか、ここにいるの、いないでしょ、ね、ここにいない平塚さん、これをいきなりやったって無理に決まってるじゃないですか、ね、で私もいなかったんですよ。 曹洞宗のお坊さんだった時はもう私らは曹洞宗のど真ん中の人間で佐々木小太郎氏ね内山小四郎氏の流れをの直系ですからね私も石尾さんもだからそのあの写真撮ったのまあいいやあのだからなんていうかな無理なんですよ要するにいきなりこの空中10メートルのところにいろよなって話であって10メートルなんか いられるわけないし今地面を這いずり回ってるんだからねであるんだったらばまずはあの基礎円分法に値する基本的な仏教の教えですね阿弥陀とかねそれとそれに基づく瞑想ですね単に学問だけやったって意味ないからね学問と瞑想をバランスよく基礎をやるでそれをやるのに一番ふさわしい場所は今地球上ではやっぱりミャンマービルマなんですよ、ね、あのでまあそれでも私も本当最高の先生に恵まれてまああの方は学問の上でも瞑想の上でもね本当にうんね、学んで でその後まあでも、散々やった後ねでようやく読めるようになってきたでも ただ単に基礎英文法が終わったからシェイクスピア読めるっていうのはその単純な話ではなくて、基本的な仏教と仏教の教義と仏教の瞑想ですね、禅宗の中で一切教えてくれないような、ね、あのことをやったからだけではないんですよでもう一つもう一ひねりがあってでこれもこれは最近あんまりこの例え使ってないんだけれどもどういうことかっていうとこれもさっと言いますけれども要するにね2夜連続のドラマがあるとするじゃないですか、ね、でそうすると初回と2回目とで初回のドラマの中では、いろんな最初の回だから、まあ、登場人物が出てきて、どういう名前でどういうポジションでどういうことをやっていてで誰と誰とが愛し合っていて誰と誰とが憎み合っていてってね散々やってでそれで第1回目のドラマの最後の頃にまあいろんなクライマスが起こるわけですよねそれで1回目が終わってで2回目は、それにもそのとんでもないことが起こった後どうなったかっていう話を2回目でやるわけですよ、ね、だからそれなのに、ね、平塚さん2回目の DVD2 回目だけを DVD 借りてきちゃって見てもさっぱりわからないっていうね登場人物がどうなってるのかわからないしこのなんかみんな深刻な顔してるのに一体何があったんですかってなるじゃないですかね分かんないわけねじゃあどうしたらいいのって言ったらまたもう一回TSUTAYAに戻ってねあの1回目の DVD 借りるじゃないですかね2回目にあのあそうか1回目を借り損なったんだってねで1回目見てようやく筋が分かってあそれで2回目はこうなってたのねって分かるんですよ、ね、であのこれもさっと今これあのこれも散々話したからもいいけども、仏教の歴史の中でねもう、お釈迦様と大乗仏教ってこの2つしかないんですよドラマは、ね、でお釈迦様が出られて悟られてそれからまあ500年後ぐらいに大乗仏教が終わって一気に起こったっていうねアップデートが起こった、ね、でそしてこの大乗仏教というアップデートを受け入れた人たちと受け入れなかった人たちの2つに分かれたわけですね根本分裂っていうですね、そしてでそうなんだけどもじゃあ日本はどうなってるのかっていうとそれを受け入れた人しか来なかったんですよ、ね、中国朝鮮半島日本って、ね、でそれで我々は 2夜連続のテレビドラマの2回目しか見ることができなかったわけね。だからどっかなんか欠けてたんですよ。よくわかんないんですよ。どこが、要するに1回目をきちんと見ないで2回目だけ見させられた、どこがポイントなのかわかんないじゃないですか、ね、このドラマのポイントが、ね、なんかそれをずっと引きずってきたわけね。でもじゃあそんな、それはだって2000年前の話でしょうっていうね。2000年前の話でそんなアップデートする前のなんかもう人もいないんだし、そんな見ることできないでしょうっていう、そんなことないんですよ。でなぜかって言ったら、そのアップデートを受け入れた人と受け入れなかった人ね、2人いて、でそれで、あ、2人じゃなくて、2つのグループがあって、で受け入れなかった人のグループがスリランカからタイ、ミャンマーへ広がっていったわけね。だから2000年前のことなんかちょっと無理だけども、現在この受け入れなかったグループの人たちが盛んに、まだ仏教を盛んにやってるわけなんですよ。だから我々はそこへ行っちゃえば、分かるんですよ。アップデートを拒否した人と受け入れた人、ね、だけどもだってそれはそんな2000年前と今とでは違うでしょうとかね、まあ、それは言うけども、まあそれは細かいこと言い出したらキリがないんだけど、今やってるのは細かいことじゃなくて、その枠組みそのものですね。つまりビルディングで言ったら、なんかカーテンの柄がどうなって話じゃなくて、鉄筋の組み立て方そのものなんですよ。だからカーテンの柄はそれはそう時代につれて変わるだろうけども、鉄筋の組み方そのものは変わんないんですよ。だから現在のミャンマーの人たちから学んでも、このアップデートを受け入れなかったっていうことの意味がやっぱりわかるのね。わかるんですよ、うん、この2つを両方とも本気でやったら、ね、で私はその両方ともアップデートを受け入れた人と受け入れなかったのグループの両方で勉強した人間だから、でついに分かって、あ、ここがポイントだったのねっていうね。つまり第五図としての私を受け入れるのか、第五図としての私を受け入れないのか、ね、でこの第五図としての私っていうのを例えば青空って呼んでるけども、この青空っていうのがやっぱりこの受け入れなかった人たちにとっては全く理解できないのね。で自分が理解してないってことも本人は気づかないんですよ。そういうもんなんですよ、うん、だからまあこの青空をめぐって、まあ、私とある、受け入れなかったグループに所属する人とか、まあ、ちょっとディスカッションディベートしたことはあるけども、ついにこの人は青空の意味を理解しなかった。それは当たり前で、それは第五図を認めない、立場だったらば、この私の青空というのは第五図のことだから、これはちょっと理解できない。だからせいぜい、第四図の、まあ、雲の間の青空でぐらいの意味に取っちゃうから、それは全然違うことなのね。でそれで我々は、アップデートの前と後と、つまり平塚さんは DVD2 枚ちゃんとゲットしたんですよ、ね、それでその2枚2つのドラマを見ることで、その第1話の最後のところで、第1話の最後ので何が起こったのかということが明確に理解できるという話なんですよ。ですか。でそれをやって初めて我々は、この士官多佐が成り立つ場所に立てるのね。つまりスサマタ瞑想とヴィパッサナ瞑想をやった果てに見えてきたものがこの座禅の風景なんですよ。わかります？私はそれをやってなかったから、こんなことをやったって全然わかんなかった。でさっきの七両の現代語訳のあの世界を生きてたのね。要するに何が何だか分かんないって世界ね。でそれで私はこの、第1話のね、 サマタ瞑想とヴィパッサナ瞑想をすることによってようやくここまで来て、でここまで来たらこれこそがこの道元禅師が言われていた座禅の世界なんですよ。だからじゃあ我々はどうしたらいいの、簡単な話じゃないですか。サマタヴィパッサナ瞑想をきちんとやる、そしてきちんと第四図と第五図を理解する、そして第五図にからの意識のことをマインドフルネスと呼び、そしてそれを質量と呼んでいる、ね、でそしてそれをたっぷり、やった後に我々はそこでしっかりと落ち着いていく、それを士官多座と呼んでるだけなんです。だからその時は心識の運転も止めるし、念想観の識量も止めるし、差物を測ることももちろん一切しないし、ね、そしたら座禅に関わらんや座っていようが寝てようが一日中そうなんだ、要するに一日中士官多座を生きるということですね。はい、そういうことですね。だから、外市の方に申し上げたいのは、まあ、皆さんがマインドフルネスというものに、抵抗を覚えるというのは非常によくわかります。だけどそれには、いろんな理由があって、まずは一つは念っていうね漢字の、漢字に惑わされてしまった。さっきの翻訳が念だったんだけど、念っていう漢字にはやっぱり中国文化って強烈だから強烈なんですよ本当に。私は中国本土って行ったことないんだけども、台湾は行ったことあって、台湾のお寺を見ると何なんだこれはって実は思いますもん本当に。そこへ行くとね、韓国とかチベットっていうのは、まあ、本当に忠実に仏教のお寺やってるなと思いますけどね。なのでせっかくサティの訳として念っていう漢字が与えられたんだけども、やっぱり念っていう漢字が持っているその独特の意味の方にやっぱり我々は引きずられてしまって、マインドフルネスっていうサティという意味を見失って、単にただ思うっていうことになって、だからそのために八正道の、少年も八大人格の不毛念もわけわかんないことになってしまった。だから今はそれを逆にしてきちんと念をマインドフルネスの意味として取ろうよね、そしたら不毛念も少年もほら全部わかるじゃないのという話ですね。でそして、今日説明したことによってマインドフルネスっていうのはもうそんな嫌うべき話じゃなくて、まあ本当仏教そのものであり、そして曹洞宗にとって一番大事な座禅で、座禅の一番の肝は質量なんだけども、その実はマインドフルネスっていうのは質量のことだったっていうことですね。そしてこういう座禅の風景っていうのは、サマタ瞑想、ヴィパッサナ瞑想をきちんとやって初めて見えてくる世界である。で、そういうことをきちんとやった後に、我々は士官多座の世界が開かれて、そこではもう士官多座する。そこではもうすでに、心意識の運転もやめるし、念想観の識量もやめるし、差物を測ることももうやめる。やめて士官多座の中に入っていく。これはワンダラメソッドにとっても同じです、ね、だから我々は、この不観座禅儀っていうものをワンダラメソッドを散々やった後にやるっていうか、不観座禅儀の世界っていうのはワンダラメソッドによって到達しない限りちょっと開かれない世界だって話ですね。だけどもそれをなんかもういきなり全てやっちゃいけないんだって言って、ただ座ればいいんだってやったって、それはいくらなんでも無茶でしょうという、そういう話ですですかね。はい、まあだから私と道元禅師は何も 違いなくて、ドゲネはじゃあそういうものを否定されてるか、そんなしたことないですよ。本当に75代5代文法だとかもう嫌ってほど基本的なことを書かれてるし、まあそれはもう徹底的にこれからやりますから。だからまあ私らは本当に仏教の基本の基本をやっていく、そしてそれをやったことでいよいよ、まあ、ここの不完全伝義でいうような世界が本当にリアルに広がっていくっていう、そういう話ですね。いいかな。はい、今日はねちょっとこの間総統市の人に向かってお話ししたことをちょっと一方案の参加に向かって、まあ、もうもちろんね総統市の人と一方案の人は違うから不完全伝義も慣れていないでしょうから、まあ、それについてちょっと詳しくお話ししました。はい、じゃあ終わります。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、仏道。